本日はロマ書の8章36節について学びます。私たちはあなたのために一日中死にさらされほふられる羊のように見られている。私たちはあなたのために一日中死にさらされほふられる羊のように見られていると書かれています。詩編の44編23節からの引用です。詩編にはこのように書かれています。我らはあなたゆえに耐えることなく殺されるものとなりほふるための羊とみなされています。ここである一冊の本を紹介したいと思います。その本のことについてしばらくお話しさせていただきます。北野結雅さんという方が昨年初めて、本を出しましたけれども、その第2冊目が今年の1月に出ました。2冊目は日本経済新聞出版社からです。天才を殺す凡人という名前の本です。で、彼は人間を天才と秀才と凡人の3つの才能に区分するというのを提案しています。通常ですと天才は素晴らしい、秀才も素晴らしい、でも凡人はねということで腰を下ろされるような話かと思っちゃうんですけども、実際はそうではなくて、三者のそれぞれの強みを発揮しつつ互いに対する嫉妬誤解を乗り越えて互いに理解し合って力を合わせることによってより良い職場、より良い社会を作っていこうではないかという提案、そういう建設的な話をその本にまとめてくださっています。とても健康的な発想だと思います。わざわざ買って読むほどの内容はないかもしれないなと思ったんですけれども、この彼の提案というのはイエス様の教えに通ずるものがある、と思いまして、ぜひ図書館で借りたりとか本屋で立ち読みするという形で、巻末にまとめがありますので10ページぐらいでまとまってますので、ちらっとご覧いただければと思います。発売から2週間弱で4万部を売り上げたということで、今出版業界は本が売れないということでみんな泣いてるわけですけれども、自分たちの給料が減っちゃうとか会社が倒産しそうだとか仕事がなくなりそうだということでみんな苦しんでるわけですけれども、そういう中にあって奇跡的な本だと言えると思います。で、彼が天才と呼んでいる人たちですけれども、世の中には非常に創造性の高い人たちがいるわけです。クリエイティブな人たちがいる。で、画家になったり音楽家になったり小説を書いて作家になったりという人たちです。ピアニストであれば、例えばカナダ人のグレン・グールドという人がそういうタイプになるんじゃないかと思います。で、実際にはそれだけでなくて会社にも天才肌の人たちがいて、アップルコンピューターを設立したスティーブ・ジョブズは彼は天才ではないかと思います。テクノロジー、会社経営について天才がいて、普通の人では考えつかないようなやり方を持って新しい道を切り開いていく、そういうタイプです。みんながみんなそういう人たちではありません。それで、世の中にはそういう創造性の高い人たちが作り出したもの、切り開いた道を忠実にコピーして世界に対して大量生産することで、世の中を豊かにしていくというのが得意な人もいらっしゃいます。本人はあまりクリエイティブではない、創造性豊かではないんですけれども、天才が作り出したものを再現していく、再び表す、再現していくことによって、 世界を豊かにする、もしくは組織の中にルールを、はちゃめちゃな会社を作るんじゃなくてルールをちゃんと敷いて、そういうものを作って秩序だった組織を作るのが上手とか、もしくは数字が得意、まあ、金融業界の方々はそうだと思いますけども、数字によっていろんなことを管理できるようになる、もしくは論理が得意で弁護士になるとか法学部の教授になるとか、そういう秀才と呼ばれている人たちもいるわけです。だいたい高校で成績が非常に良くて、エリート、学歴エリートになる人たちですね。そしてまた世の中にはその置かれた場所での空気を読むのが得意な人もいます。上手な人間関係が上手で人当たりが良くて、周りの人たちと協力し合って、仕事を進めることのできる人たち、もしくは相手の心に飛び込んでいく人懐っこい人たち、そういう人たちもいるわけです。で、彼らの得意技は共感すること、周りの人に共感することです。で、残念ながら北野さんはそういう人たちのことを凡人と呼んでしまってるんですけども、ここでは大衆というふうに考えたいと思います。天才の割合は100人に1人とか1000人に1人という割合でしょう。秀才であれば10人に1人とか50人に1人いるかもしれません。そして残りが大衆ということになります。で、ここでの大問題は、北野さんが指摘する大問題は、その3者、天才、秀才、大衆、その3者の仲が実は非常に悪いという問題提起です。仲が悪いことによって会社がダメになり社会がダメになるというふうに彼は言っているところが偉いなと思います。まず天才と秀才の間の溝についてですけれども、当然ながら天才は秀才に対して、あいつらクリエイティブじゃないな、創造性がに欠けるということで、秀才どんなに成績優秀でもあまり関心を抱かない、残念なことですよね。例えば東京芸大とか国立音大とかそういう音楽関係やったとして、そこはどういう人が来るところかというと、大体秀才なわけですよね。音楽、バイオリン、ピアノの秀才が来るわけです。でも秀才は就職ですごい困ります。上手い人のコピーしかできないからです。で、どうしてそういう学校に入るのかというと、それは天才に出会うため、天才に出会って人生を豊かにするためだ、そういうふうにある東大教授は東京芸大について説明しています。で、天才は秀才にあまり関心を抱かない。数学が得意とか秩序を生み出すのが得意とか、天才の生み出した作品をコピーするのが得意で、天才はそういう人たちあんまり面白くないわけです。で、反対に逆の方向から見ると、当然ですけれども高学歴な芸大に入った、東大、慶応に入ったそういう秀才たちは創造性豊かな天才に憧れを抱きます。自分にできないとてつもなく素晴らしい仕事ができるやつがいると。同じ芸大生なのに、同じ東大生なのに全然違う発想するやつがいる、感動するわけです。しかし自分にはできない、嫉妬するわけです。で、例えばこれはモーツァルトに対するサリエリという人物が描いた抱いた感情だと思います。で、サリエリというのは宮廷音楽家としても地位を確立してリッチな生活をして、全国から認められて素晴らしいわけですけれども、自分が目指している音楽っていうのは自分が作り出したものでなくて、もっとクリエイティブなものを彼は心の底では望んでいたわけです。で、その自分が望いていた素晴らしい創造性豊かな曲を実現したのは、なんとあの早熟な倫理的にいろいろ問題があるモーツァルトだったわけです。で、モーツァルトはお金もなく で、時の権力者にも認められず、苦しい生活をするわけですけれども、しかしモーツァルトが天才であるということはサリエリが分かっているわけです。憧れを抱く一方で、他方嫉妬の嵐というのが秀才から見た天才の存在です。それが第一の溝です。天才と秀才の溝、ちょっと こういう話ですね、その本そのままを語ってるんじゃなくて私の解釈を語ってますので、正確にはその本を見てみていただければと思います。それ次に天才と大衆の溝です。天才と大衆の溝、天才というのは自分たちが生み出した素晴らしい製品とか芸術品というのを世の中広く認めてもらいたいと心の底で、思っています。理解してほしい、評価してほしい、大衆に多くを期待しているわけです。しかし大衆はというと、天才の抜きんでたそういう想像力、凡人には思いつかない発想力、考え方っていうのをどうにも受け止めきれない、あまりにも違いすぎる、そういう溝がもともとあるわけです。反発が起こるわけです。それによって、天才が作ったものを、天才 自体をこう捨ててしまう、排斥する、射消してしまうということになります。で、両者がもしラブラブであったならば、幸せに 両者とも幸せになって、会社も組織も社会もとても豊かになるというのに、それが実現しない。天才の側からのプロポーズを大衆は蹴ってしまう。これが第二の溝です。そして第三に、最後に秀才と大衆の間にも溝がある。で、大衆にとって、秀才というのは天才よりも理解しやすい、パワフルな、ハイスペックな人間で、東京芸大に入ったあのお釜のような男よりは、東大や慶応に入ったあの素晴らしい秀才の方が、エリートだ、素晴らしいというふうにみんな思うわけです。で、実際にはそういう学歴エリートの多くは新しいものを生み出す力があんまりないことが多い。で、にもかかわらず、大衆としては彼らが天才だというふうに思って高く評価するということが起こっています。学歴エリートの良さというのを大衆は理解し、憧れ、尊敬できる。で、他方で秀才偏差値エリートから見ると、大衆っていうのは計算が遅い、漢字も書けない、仕事を覚えるのは遅い、文句を並べてしまってラブラブにはならない、そういう溝があるというのを北野さんが指摘しているわけです。で、彼は本来は三者が協力することによって素晴らしい会社、素晴らしい社会が生み出せる、分かっているのに、この三つの溝によって天才は殺され、大衆はバカにされ、三者は分断されていると論理的に解明してくれました。で、さらに彼はこの溝を乗り越える方法についても提案してくれている。お互いを理解し合うようにしましょうと提唱しています。で、この3つですけれども、 100% 自分は天才だ、 100% 自分は秀才だ、 100% 大衆だという人はいないわけで、どっかに自分の中にどっかに天才性が隠れていて、どっかに秀才性が隠れていて、どっかに共感できるという大衆性が隠れているわけです。で、それらを引き出すことによって、異質なものを理解できる人間になろうよというふうに提案しているわけです。空気を読むのがうまいという人が人間同士のこの関係性をこう作り出して協力し合う、そういう体制のいい点をさらに磨きをかけて、対人関係が上手であるがゆえに、共感する力があまりにも優れているがゆえに、本来は溝なんですけれども、それを乗り越えて天才をも理解できる大衆、そういう人たちがいるじゃないか、 というふうに北野さんは発見するわけです。1000人に1人、100人に1人しかいない天才を理解できる共感性の非常に高い人物がいる。例えば大きな会社で言えば根回しの得意なおじさん、そういう人が天才を上手につなぎ止め、ま、分かってもらえない天才の擁護をし弁護をし、それによって会社を発展させていくという事実を北野さんは経営コンサルタント、ボストンコンサルティングの経営コンサルタントとして見てきたわけです。それによって世の中変わっていくぜ。素晴らしい提案だと思います。提案買いました私、応援しています。で、天才の悲劇というのは皆さんもよくご存知だと思いますけれども、例えば1750年にバッハという人物、オルガニストバッハが65歳で亡くなりましたけれども、教会で弾くんですよね、あの曲ね。それまで教会っていうのは神聖な賛美歌を歌う場所ですよね。そこになんかトッカータとフーガとかつってね、なんかこうなんか想像もできないような曲が現れて、でそれ弾くためにどうするかって、今みたいに電気ないですから、裏で2人とか3人とかっていう大男がこう空気を送る仕事を一生懸命やって初めて教会の大きなオルガン弾けるわけですよね。あんな曲やめちまえというのが当時の聖職者そして大衆の意見だったというふうに私は聞いています。評価されなかったわけです。絵画、画家の世界でいうと19世紀ですけれども、当時のフランスではエリート絵画学校を出た秀才画家たちが現実をそのまま写したような王様貴族の肖像画を描いていたわけです。写真が現れるっていうのがやっと1850年頃と言われています。それまでは王様とか貴族は優秀な秀才画家に自分の顔を描かせてすごくかっこよく大しく見せるというのが彼らの生活だったわけです。緻密に精密に画家はその顔を描くことができました。ちょうど写真が登場した頃ですけども、19世紀も後半になってくると、なんと今のチューブに入った絵の具というのが初めて出てくるわけです。絵の具がチューブになったらどうするか。かつての画家たちは自分の家の工房、アトリエ、家の中で絵を描いていたわけですけども、絵の具がチューブになったら、活発な天才画家たちはキャンバスを抱えて外に出て行って絵を描くようになったわけです。当時その頃蒸気機関車もだんだんと出てきて、機関車に乗って遠くに出かけて屋外で自由な姿、自然を、農民を、労働者を描くようになったわけです。蓮の絵で有名なクロード・モネという人物、印象派画家の走りスタート、ジュベルニーというところで蓮の絵を、自分の家の庭にこう池作って蓮の絵をこう描いて生涯を閉じるような方だったんですけども、生まれ故郷のフランス北西部のルアーブルというところの港の絵を描きました。で、印象日の出という名前の絵でした。1872年です。印象日の出、そこから彼らはですね、印象派と呼ばれるようになりました。で、フランス社会からは軽蔑の念を持ってその絵は評価されたわけです。当時の大衆、そして秀才モネの絵の良さのかけらも理解できなかった。強い反発、強い拒絶を受けたわけです。で、印象派前期にはピサロ、シスレ、ルノワールといった今では著名な画家がの名前が並びます。で、さらにその後に続く後期の印象派、 セザンヌ、ルソー、スーラー、そしてオランダ人で信仰心に厚く牧師を目指していたゴッホ、タッチで絵を描いたゴーギャン、そういう人物が続きます。でゴッホという人は自分自身が牧師の娘で、息子で、自分も牧師になろうと思って頑張ったわけですけれども、低賃金労働者や農家や社会の底辺に非常な関心を抱いて非常に共感する人物で、あまりにも型破りなので教会で受け入れられることができず、牧師になることができず画家になった。生きている間に売れた絵はたった1枚で、秀才も大衆もこれら天才画家の素晴らしさを理解するのに何十年かかかったんでしょうか。しかし世界は彼ら天才の画家を、画家の天才を通して大きく発展することになりました。ですから私たちは異質なものに対する理解力を高めることで、相手の視点からものを考えることができるようになることで、天才たちの貴重な働きをこう生かしていく、社会、組織、教会、会社の中で生かしていくことができるようになります。多くの秀才は自分にはできないその想像力豊かな天才の働きというのを亡き者にしたい、殺してしまうことがあります。大衆も天才を無視することで、排斥することで殺してしまうことがあります。しかし私たちが理解力を高めれば、相手の立場に立ってものを考える力を養っていけば、それが防げるどころか彼らの良さを生かしていくことができる。世の中は周りの人に対して文句を言う、いろんなことを要求するということで成り立っています。世の中で富裕層という人たちの行動を見れば明らかです。常に周りに新しいことを要求し続けます。しかし私たちキリスト者はイエス様に何と言われているかというと、互いに愛し合いなさい、そう言われて2000年が経ちました。愛し合う、互いに愛し合うということの第一歩は、相手を深く理解するということです。つまり北野さんが提唱してきたことっていうのは、この2000年間キリスト教会が真剣に取り組んできたこと自体なのです。天才、秀才、大衆、この3つを分断させる溝、それは悪霊サタンが作り出した溝だということが分かってきます。それに対して互いに理解し合い助け合う働き、それは神様から出てきたイエス様のその掟であるということが分かります。しかしこの互いに愛し合いなさいという御言葉は、言うには易く行うには難し、頭で分かっていても実際に行動を移すとなると極めてしんどい、そういう種類のものです。しかし教会に通って信仰が深まってきた人たちが共通して実感できることは、互いに愛し合うというのが板についてくると、神様の力によってさまざまな奇跡が起こるということを体験的に知るということです。凡人が天才を理解することによって社会が変わる、その程度の奇跡ではありません。イエス様の御言葉を日々の生活の中に取り込んでいくと、実践すると、その実践した神の働き、教会の働きというのは人間の手を離れて、天地を作られた神ご自身が介入されて、宇宙の外から神様が手を伸ばして、全能なる神の手によって、その働きというのはみるみるうちに完成されていく、そういうことをクリスチャンは体験するわけです。創価教会では昨年10月からソウルのサラン教会が作った日ごとに湧く泉という本を使って、一部の何人かの人たちが イエス様の教えを生活に取り込むという訓練を始めました。でこれは聖書を単に黙想するというにとどまらずに生活に取り込むという訓練をするための冊子です。日ごとに湧く泉使いますと互いに愛し合いなさいという御言葉を日々具体的にどういうふうに実践したらいいのか聖霊なる神様に聞いて答えをいただくという訓練が毎日できるようになります。そしてそれを実際にやってみるとそのやったことっていうのは自分の手を離れて神様が祝福し性別し用いてくださるという奇跡を毎日のように実感できるようになります。北野さんが提唱するような溝を越えて協力し合う理解し合うそういう志をイエス様が祝福し御言葉によって私たちを強め霊によって強め実際にそれができるようにさせてくださる。さらにその働きを神様が完成させてくださる。そういうふうになります。昨日は横浜市の JR 根岸駅の駅前にある K2 というある社会福祉団体の講演会に行ってきました。引きこもり青少年を助け共同生活をし24時間元引きこもりの生徒と一緒に暮らすで就職支援をするそういう団体です。創価協会から3名が出席しました。引きこもり青年を更生させるプロとして横浜市役所からも力強い応援を受けているそういう団体です。個性の際立った金森さんという指導者のもと昨年あたりに30周年を迎えたということで今回本が出版されてその出版記念会先週の週報でお知らせした通りです。もともと社会福祉団体として出発したもののその金森さんがクリスチャンで関わった人たちの多くが洗礼を受けてしまったのでその団体はキリスト教を軸とした青年支援団体に生まれ変わってきました。でその中から教会が立ち上がったわけです。元引きこもり青年少年10代の時に体重がなんと100キロを超えていたという坂本真紀弘さんが牧師になった。つまり、金森さんが手塩にかけて育った青年が少年が今牧師になって金森さんがその、青年を先生と呼ばなくちゃいけなくなったということです。で開拓教会7、8年続けたんですけれどもその坂本真紀先生は40、50人に対して洗礼式を行ったと言っていました。正確な数字がわからないくらい多い、まあ、通常の教会ではありえない数字です。で彼曰く働きっていうのは半端なく苦しい。自ら進んで引きこもり青年を探しに行ったわけではないんです。誰かが連れてくる。どんなに重度な重い人でも対応する。どうしてこんなひどいケース引き受けなくちゃいけないの。内心そう思いながら病院を訪問する。引きこもり青年のお家を訪問する。つまりこれって自分自身をとても弱い立場に追い込んでいるということですよね。これがクリスチャン特有のポジショニングです。幼稚園の先生方保育園の先生方もそんな風になさっていると思います。それが8章36節私たちはあなたのために一日中死にさらされほふられる羊のように見られている。詩編44編23節引用です。坂本真紀牧師スタッフのマミさん、リュウさんそういう方々は一日中死にさらされているほふられる羊のように見られているそういう立場で仕事をなさっています。ひるまずにどんな青年をも引き受けると言っています。全国どこにでも飛んでいくと言っています。でそういう指導者たちに引きこもりの青年は心を開き横浜の根岸で共同生活を始め 職業訓練を受けて、その K2 の食堂や畑やお好み屋さんに職を得て収入を得るようになり、ついには信仰を得て結婚をし、クリスチャンファミリーを形成していく。ありえない環境がそこで実現しています。そしてそこで育った人たちが今度は K2 の担い手になって幹部に成長していくという、非常に健康で建設的な循環もあるということです。横浜市役所のある元局長の方がおっしゃっていたのは、全国広しといえどもこんなふうに、助けられた人が組織の責任者に成長していくという団体はあんまりないということです。私たちはあなたのために一日中死にさらされ、ほふられる羊のように見られている。日本に最初にキリスト教の伝道をしたのがザビエルという人物です。1549年に日本に来ました。初めはインド伝道を志してインドに渡ったんですけれども、そのためにポルトガルの首都リスボンでしょうか、出版しました。40日間風が吹かなかった。で、航海に慣れている男たち、船乗りたちも非常に苦労しまして、ついに船は新大陸ブラジルの方にまで流され、2ヶ月の間ひどい船酔いに苦しみ、病船と化した。そういう船の中で男たちは次から次へと息を引き取っていったそうです。こうなると司祭のザビエルはとても忙しくて、安らかな死を迎えさせるためにそれぞれの罪の告白というのを聞いて、罪の許しを宣言することで男たちを安らかに天国に行かせるという仕事をしたそうです。たとえ全世界の富を与えられるとしても、たった一日だけでもこのような苦しい仕事をしたくないというと思う類の苦難の連続がその船の上にあったと記しています。手紙に記しています。そしてインドの次にインドネシアに行きますけれども、モロタイという殺人鬼の集まる島に上陸して、素手で3ヶ月間伝道をしました。殺人を何とも思わない、そういう島民が住んでいる場所です。王様はイスラム教を信じていました。絶えず地震があり、火山の噴火に見舞われていたので、野原とか畑で働く男女は目と鼻と口しか見えない、そういうゾンビのような灰をかぶった労働者だった、悪魔のような島だったというんですけれども、みんなの周りの人たちの反対にもうひるまず、ザビエルは3ヶ月間そこで伝道したというのです。私たちはあなたのために一日中死にさらされ、ほふられる羊のように見られている。その御言葉通りの生活をしたのがザビエルでした。そしてザビエルとそれに続く人たちの働きによって、長崎の西坂、先週お話しした26世人のあの丘の周辺だけでも200名を超える人たちが自らの命を捧げることでイエス・キリストを証しする、そういう国に日本は変わっていったわけです。37節、ロマ8章37節、しかしこれらのことにおいて、私たちは私たちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めています。私たちの戦いは人間を相手にするものではなく、血肉を相手にするものではなく、目に見えない霊、この世を支配する悪霊サタンを相手にする戦いです。彼らの力によって、悪霊の力によって、天災、秀災、大衆の三者は分断され、支配されます。しかし神の愛に生きる人がその溝を埋めて、相手を理解し助けることで、会社も社会も教会も豊かになっていきます。政治力、先ほどのお祈りにありました通り、政治力や軍事力では私たちは圧倒的に不利な立場に立たされますけれども、力 かしこの霊的な戦いは2000年前あのゴルゴダの丘の十字架ですでに勝利が決まっている戦いだということを思い起こしていただければと思います。キリストが自らの命を生贄として神に捧げることで悪霊サタンに完璧なまでに勝利を収めた、そのことを2000年前のエルサレムの人たちはみんなが目にして確かめたわけです。それから2000年が経っています。私たちの日々の霊的な戦い、天才、秀才、凡人を分断する溝、それを乗り越える戦いというのはすでに圧倒的な勝利、輝かしい勝利が約束されている戦いなのです。私たちはこの地上においてそのような溝を埋めることによって勝利するのみならず、死んでからも永遠の御国で絶大なる祝福をいただく、そういう勝利が約束されていることを思い起こしたいと思います。このことを信じて愛の実践に励む方々は幸いです。祈ります。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。どうぞ私たちを用いてこの社会を豊かにし、教会を発展させ、あなたの永遠の御国の完成のために私たちを用い祝福してください。どうか私たちの人生があなたを証しし、またあなたに栄光を期すものとなりますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。